おはようございます。私は青鳥年本部講師補の源明子です。第2回目の本日は、谷口淳子青鳥年白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、家族の絆というテーマでお話をさせていただきます。私は現在山梨県北杜市で一人暮らしをしながら、青鳥年国際本部でお仕事をしています。出身は富山県で、祖父母、両親はすでに他界しており、兄弟が2人、山梨県と富山県に住んでいます。今は兄弟とその家族が私の大切な家族です。両親を早く亡くし、共に支え合い、悲しみを乗り越えてきたことで、私たち兄弟の絆は一層深まり、家族を大切に思う気持ちも強まりました。父が亡くなったのは1993年3月、私がまだ社会人になったばかりの21歳のことでした。父が大切にしていたのは何よりも家族、そして野球で、父は少年野球の監督として、地域社会に貢献した良い人生を送りました。また母が亡くなったのは今から約4年半前の2013年の12月のことで、母は父が亡くなってからは、どんな時も明るく私たち兄弟を支えてくれ、やっと親孝行らしいことができるようになった矢先のことでした。母も父と同様、愛深く、献身的に、他の人のために尽くす素晴らしい人生を送りました。そんな両親を見て育った私は、人に、社会に尽くすことに、人生の喜びがあると感じるようになりました。ここで本日のテキストの36から37ページを引用します。生きがいが感じられず、ストレスや無気力になる原因は、自分の本心を大切にしないところから来ていることが多い。まずは自分の本当の願いを見出すことから始めなくてはならない。人には必ず、その人でなければできない何かがある。そしてその何かは、自己満足のためではなく、社会に役立つもの、人に喜ばれることをやりたいと思うのが、人間の本性である。人間は本質的にそのような素晴らしさを持っている。引用あります。青鳥の絵では、人間は皆神の子で完全円満であると説いています。人間の本質は善であり、本質的に素晴らしい。そこが信仰のスタートであると考えます。そして悪いものを良くするという発想ではなく、悪があるように見えるのは、善が現れていないだけであると考えます。引用文にありますように、本来善である私たちが、誰かのお役に立ちたい、誰かが喜んでくれたら嬉しいと思うことは自然なことで、その気持ちに素直に従い行動できたとき、真の喜びを感じることができるのです。私はこの教えを知って、自分がではなく、常に相手が、相手のことを第一に考えるようになりました。相手が喜ぶことを探しては行動に移し、その結果相手が喜んでくれたらそれが嬉しくてまたやろうという気になります。今やゲーム感覚で相手の喜ぶツボを探しては行動し、それが見事に当たるとやったね、と密かに楽しんでおります。今改めて考えると、それはすでに他界している両親に対しても同じで、幼い頃から両親が喜ぶ姿を見るのが嬉しくて、両親を喜ばせようと、勉強、スポーツ、生徒会、何でも一生懸命に取り組み頑張ってきました。両親と別れる時期が他の人より少し早く訪れましたが、今となっては親を喜ばせることを親孝行と考えるなら、私は普通より少し早く親孝行を始めていたので、よかったかなと、ふと思うことがあります。ここで本日のテキストの46ページを引用します。青鳥の絵では、人間は死なないという。その意味は、人間は肉体的存在ではなく、霊的実在であり、肉体はこの地球という天体で活躍するための作業服のようなものであり、人間そのものではない。肉体が故障し滅びても、命としての人間は、永遠に生き続けるというのだ。引用あります。引用文に、人間は死なない、命としての人間は永遠に生き続けるとありますが、 このことは知識で理解できても、本当に実感できるかといえば、なかなか難しいことだと思います。しかし私は両親を早く亡くしたことで、肉体的にはそばにいない両親から、今でも愛され、そして守られ、支えられていることを強く実感しています。父を亡くしてすぐにそのことは分かりませんでしたが、その後何度か不思議な体験をしました。父が病気になって倒れ、東京からふるさとに帰る飛行機の中で、何度も聞いて父を思い涙したハリー・ニルソンの Without You という曲。この父を思い出させる曲が、特に若い頃、人生で大きな壁にぶつかり、必死にもがいている時、絶妙なタイミングで、ふとしたところ、例えばコンビニエンスストアの店内やラジオから聞こえ、はっとして、あ、父が頑張れ、大丈夫だと、励ましてくれているのではと感じることがたびたびありました。そして私は、また、よし、頑張ろうと元気とやる気をいただき、それが回を重ねるたびに、亡くなった父が、なんとか私を励まそうとしてくれているに違いないと確信し、感動し、私は今でも亡くなった父に愛されていると感謝の思いでいっぱいになり、前に進むパワーをいただきました。ここで本日のテキストの19ページを引用します。人生における悩みや苦しみというものは、決して人間を苦しめたり不幸にするためにあるものではなく、どんな経験もその人の成長のための一種の羅針盤になるということだ。けれども羅針盤には正しい読み方があるように、それらの出来事の捉え方を間違ってはいけない。自分にとって辛いと思える経験でも、それを全面否定して、そこから逃げようとするのではなく、何を学ぶことができるだろうかという視点で、前向きに見つめ直す態度が必要である。そうすると私たちの人生は前に向かって進歩するために、毎日毎日がワクワクするような未知の経験に満ちているということがわかるだろう。引用あります。私は成長の絵を信仰する母のおかげで、18歳の頃から成長の絵の教えを学び実践するようになり、多少の困難はあっても比較的安定した、穏やかな人生を送っていました。しかし今から約5年前、今まで体験したことのない想像を絶する深い悲しみに打ちひしがれる、辛い体験をしました。父が亡くなってからは、母が私たち兄弟3人をずっと支えてくれました。とにかく明るく優しく元気いっぱいな母でした。私がアメリカのカレッジを卒業するときも、片言の英語で遠いアメリカまで一人で海を渡り卒業式に出席してくれ、とても嬉しかったです。そんな母が約4年半前に突然倒れ、そのまま他界してしまいました。海外生活も経験し、独立心旺盛な私はいつでも何でも自分で決断し、大抵のことは自分の力で乗り切ってきました。その頃の私は仕事も順調で、東日本大震災後の被災地支援にも熱心に取り組み、自分の積み重ねてきたものが結果として現れつつあり、公私ともに最も充実した時期でした。母の死はその絶頂期に、まさに谷底に突き落とされたような体験でした。元気が取り柄の母の突然の死、夫との離婚、その他いくつかの困難が重なり、成長の絵で説く人生の明るい面に心の焦点を合わせる生き方の日時計主義を得意とする私も、その時ばかりは明るい気持ちをキープすることは容易ではありませんでした。懸命に頑張って乗り切りはしましたが、まさにその人が人生で体験する不幸が全て訪れたような凄まじい一年となり、いくつもの大きなチャレンジが与えられたのです。成長の絵では、唯心諸言といって、この現象世界は人間の心によって作り出している世界であると説いています。また、唯心諸言の心とは、言葉と言い換えることができ、この言葉には三つの意味があり、行動で表現する心、発声音で表現する空、心の中で思う意、この三つの心、空、意 行動、発言、思考をうまくコントロールすることで、唯心所言の法則によって自分の思った通りに人生を展開させることができると説いています。私はこの時、この言葉の力を活用し、自分の行動、発言、思考、すべてにおいて明るい良きことを表現する日時計主義の生き方を徹底的に実践しました。両親は子供の幸せを願い名前をつけてくれます。私の名前は明るいという漢字に子供の子と書いて、あきこと言いますが、私は両親からいただいた名前の通り、明るさを最大の取り柄としています。人生で一番苦しい時、私は決して明るさを失わず、積極的に明るい言葉を使うことで、母の死をはじめとした困難を乗り切ることができたのです。それは今は亡き両親に、どのようにお返しができるだろうかと考えたときに、両親が一番喜ぶこと、それは私自身が明るく生きること、そして幸せであることだと思ったからです。ここで本日のテキストの103から104ページを引用します。明るい人生観は、生命のもとである親や先祖に対して、感謝の気持ちを持つことで得られるだろう。なぜなら、先祖への感謝とは、自分がこの世に存在する前提を肯定することだからだ。親や先祖への感謝は、自分の生の価値を認めることでもある。親を恨んだり、頼みもしないのに勝手に産んだ、というような感謝のない気持ちでいると、生きていることに価値を見出せなくなる。するとその人生は困難の多いものとなるだろう。私たち一人一人の人生は、その人自身が心に強く思う通りに展開するからだ。親を否定することは、自分の人生を否定することにつながるから、成長の絵では、神に感謝しても、父母に感謝できないものは、神の心にかなわぬ、と説いていて、親への感謝が幸福な人生の根本だと教えている。引用あります。成長の絵では、両親への感謝が幸福な人生への大切な鍵であると教えています。仕事や学業における成功、幸せな結婚や家庭生活、健康や繁栄まで、すべてに大きく関わるのが両親への感謝です。私の両親はすでに他界していますが、私は断るごとに両親への感謝の思いを形に表現することを大切にしています。以前に海外生活をしていた経験から、感情や思いを素直に表現する海外の文化の素晴らしさに触れて、特にありがとうの思いをしっかりと形に表現することを習慣にしています。両親の誕生日、両親の結婚記念日、母の日、父の日は毎年お祝いをし、カードを実家の隣に住む弟へ送り、実家の仏前に飾ってもらい、感謝の思いを表現しています。また両親の命日、月命日には、近所の和菓子屋さんで和菓子を買ってお供えし、ありがとうの思いを伝えています。この家族に対して感謝を形に表すことを続けることで、私は人生に対して揺るぎない安心感、何があっても大丈夫、という内なる自信を確立したように思います。それはまた、両親に愛されているという自覚、そして家族との強い絆がベースにあります。私は帰省のたびに両親のお墓参りに行きます。母が亡くなって最初の数年は、毎回墓石のところで可愛いカエルが私を迎えてくれました。時には2匹、時には3匹。私はそのカエルに両親や祖母の姿を重ねました。このような体験を何度かするうちに、姿形はありませんが、今でも両親に愛され、導かれていることを確信し、いつも大丈夫という安心感を持つことで、安定した人生を送ることができ、感謝の思いでいっぱいになります。私は素直に感謝できる両親、家族に恵まれました。しかし、中には両親との関係や複雑な家族関係に悩んでいらっしゃる方もいると思います。そのような状況で両親に感謝するということは容易ではないかもしれませんが、感謝できない心は 唯心諸言の法則によって、結局感謝できない状況を生み出し、人生がなかなか好転せず、成功できないという悪循環をもたらします。成長の絵では、私たちは過去に行った行為の積み重ね、つまり業の結果が、時間、空間を経て現実世界に形となって現れる、業の法則と、類は友を呼び、同じ心の傾向の人々が周囲に引き寄せられる、神話の法則。神話とは、親しむに和むと書きます。に従い、その人の魂の成長に必要な過程を、自ら選んで生まれてくると説いています。家族の縁とは不思議なもので、両親、夫婦、兄弟、姉妹は皆特別な存在であり、人生において皆重要な役割を担ってくれているのです。親への感謝が幸福な人生の根本、ぜひ心に留めておいてください。私は残念ながら早く両親を亡くしましたが、より一層両親の深い愛を感じながら、残された兄弟、そしてその家族との絆を一層深め、生前の両親から学んだ通り、家族を大切にし、少しでも人のお役に立つ生き方を心がけ、明るい喜びにあふれた生活を送っています。皆さんも、世界人口約76億人の中から、家族となった深いご縁に思いを馳せ、かけがえのない家族に、改めて感謝の思いを伝えてみませんか？仮に家族がすでに他界していたとしても、感謝を表現することに遅すぎるということはありません。ぜひ今からでも感謝の思いを伝えてみてください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。